はい、そういうわけでね、名詞ももちろんありますよ。エイムという言い方もあります。はい、次は a lot。 これはね、用心深いというんです。 careful よりもね、 watchful というのに近いですね。だから be alert といえば be watchful、 気をつけてって意味です。用心深いという意味です。それですから、空襲警報のようなね、警報のこともアラートというような言い方で名詞にあると思うんですね。何々に対して注意深い、これは be alert to です。まあ、careful to と同じですよね。はい、その次は alter のところ気をつけてください。 alteration となります。これは alter という動詞から来ています。 alter、 alter というのは change という意味ですけども、一部分的に変わるという意味の、チェンジで全部が変わるということに使うんです。ある部分が変わるという時にオーターというのを使います。その名詞形です。オーテレーション、はい、オーテレーションと言います。チェンジというふうに覚えておったらいいと思います。でね、大学受試の時はこのオーターが出るとオーターという、ターが明るい発音なので ALTAR で祭壇というのがあったでしょう、ね、それがどっちが違うんじゃないかとかって大学入試の問題しながら大抵出てますよね。女も重箱の隅につつくようなね、そんなことまで覚えたって喋るのは何にも関係ないんですけどね。そのあたりを改善していかなきゃいけないんです。だから皆さんはね、単語を覚えるのは結構です。それが使えるように、聞き取れるようにしてください。そして究極的にはね、英語を一つの手段で、それを使ってコミュニケーションできる人間ならダメですよね。はい、次行きましょう。その次は31番、 alternative。 これもオーターから来てますよ。オルタネイティブって書いてありますけど、発音は alternative と言いますね。これはですね、チョイスができるという意味です。ですから選択肢の一つである、対案の、代案のとかという意味になります。 alternative であります。だから we have a choice that we have an alternative、 だから私たちには代替案があるという意味ですね。そうすると、there's no alternative course というと、もうどちらにも行けないということです。はい、32番。これはね、ambassador と覚えないとしょうがないでしょうね。ambassador は、あのね、大使ということですけどね、アンバサというのがありますよね。カルピスのような飲み物がある。これは多分この ambassador が取ったと思います。大使のことです。例えばイギリスの大使ということになると He is an ambassador to となりますから、気をつけてください、ね、to、 イギリスへ向かう大使ですから。でイギリスに行っていれば Japanese ambassador at England とも言えます。 at か to です。次、33番、 amenities。 これは日本語になってます。生活に快適な設備空間のこと、 amenity って言いますよね。はい、そうしますとね、私たちは快適な、都市生活を求めるとかいうときにはこういうふうに言ったらいいです。 We seek the amenities of town life と言えばいいでしょう。私たちはタウンライフの the amenities を求めていると日本語になってます。積水ハウスの美しい広告などを思い出してください。 amenities、 快適な設備空間など全部表してますね。その次、a mount。 こうやってなんかマウンテンに似てるでしょ。関係あるんです。マウントというのは上に上がるという意味です、ね、山って上に上がるもんじゃないですか。それにあがついてますから、どんどん上がっていく方に向かうという意味です。だから金額がたまったその総量とか額のこと、量のことをアマウントと言うんです。ただし使い方は the amount of だけ覚えてください。これ以外覚える必要はないと思います。他にもちろんありますけども、 TOEIC では何回か出ました、ね、The amount of で of がなかったり the がなかったり、そういう問題が出ましたよ。 The amount of ですね、はい、何々のということで of money と書きます。その次、 ample となりますね。 ample、 enough な、十分なという意味です。でもね、これはね、十二分にとかね、 ample というのは広大なという意味で、 amplify というのはね、広大に広くさせるとか増大させるという意味なんですけどね。皆さんなんかアンプルって聞いたことないです？アンプリファイとかあるでしょ。エレキギターのアンプというのが、これはこれと同じです。あれはアンプリファイアというんです。 すなわち電気的に増幅して音を大きくさせるようにした機械なんです。じゃないとエレキギターがピンピンピンピンと音にならんでしょう。それを使うとビーンと出るでしょう。だからアンプリファイアのアンプ、増幅する、広大にするという意味なんです。ですからアンプという形容詞は十分なという意味です。いいですね。アンプという意味ですね。で、十分な補給、供給、アンプルサプライとなります。例えば、災害にあったところ時にね、十分なサプライがないと大変困りますよね。だからそういう時は they need ね、they really need ample supply of water ですね。水が十分に必要だということです。次36番いきましょう。 annoy、 これ bother と同じです。 b-o-t-h-r bother、 イライラさせるです。 annoy、 ね、he is annoying me、 彼は僕をイライラさせている、あいつに頭に来るということです。 bother と同じです。 bother、 annoy ですね。アクセントに気をつけましょう。だから彼は僕をイライラさせる、He annoys me です。ということは、I am angry at him というような意味でしょう。ね、37番、annual。これは絶対に覚えないといけません、トイックでは。annual というのは毎年の年1回の 年ごとに行われるという意味です。annual event で覚えてください。毎年行われる行事のこと、annual event です。ね、そしてよく出るのは、annual の形容詞で、副詞で annually というのが出てきます。ね、every yearly という意味です。annually。これも TOEIC では毎回出るでしょう。every year という言葉の書き換えで annual とか annually が出るようになっているんです。ね、これはね、面白いんですね。物知りになるとすればね、annus というのがですね、これが year のことだったんですけど、皆さんはね、january を知ってますよね。january は Janus の神というのかな、J は矢というんですね。この人ってね、始まりと終わりという二つのね、顔を持った神様なんです。だから1月に使われてるんです。ね。だから12月という過去を見て、今から先の未来も見るから、ジャニュアリー、ヤヌスの神。それに関係がある年という意味で、アニュアルということなんです。アニュアリーとか。で、これ、アニバーサリー、記念日、結婚の記念日とかありますよね。あの、アニュアリー、アニバーサリー。これもやっぱり関係あります。1年に1回だからアニバーサリーね、はい、次行きましょう、うん、次は anxious。 これね、名詞形が anxiety ってなるのはセンター試験で勉強したと思います。 be anxious about、 be anxious for と2つ使います。 about は心配です。 be concerned about と同じように、 be anxious about は心配で、 be anxious for はですね、熱望する。分からなくなったらどうする？簡単ですよ。For っていうのは求めるって意味じゃないですか。誰が心配求めますか？熱心に何かに憧れて求めるのは For でしょう。そうやって覚えたらいいでしょう。熱望する方は Be anxious for ですよ。何々について思い悩むのは Be anxious about ですよ。簡単なことです。名詞の Anxiety というのも気をつけます。いきますよ、その次ね、その次はですね、 apparently というのがありますね。 apparent という形容詞から来てますね、apparently というのは apparently という発音もあるかもしれませんけども、ないですね。多分 apparent にしかありません。これね、よく見てください。 appear に似てるでしょね。 appear に似てるでしょ。これの形容、副詞形と思ってください。 apparent というのが、まあ、形容詞ですけども、アピアから来た副詞形です。apparently、明白に明らかにという意味です。だから apparent という形容詞があるということです。だからこれは apparent を覚えた方がいいですよ。そして ly をつけた方が。だから一見するとどうやらという意味で、一見したところという意味ですね。だから he looks like 何々。だから彼は一見したところアメリカ人のようだ。apparently he looks like an American とかいうふうに言ってもいいと。apparently、okay? 40番 applause、 applaud というのがありますね。 applaud、 これは clap、 パッパッパッパチパチパチパチと手を叩くことです。これでね、 applause というのそのままカタカナでね、これはあのアメリカのミュージカルで有名なのがあったんですけど、知りませんよね。喝采、拍手喝采のことを applause というんです。まあ覚えてほしいですけど、 applaud の名詞形 applause です。 はい。その次、appliance。これもよく出ますね。だって、apply って呼んで、適用させるとかっていう意味を知ってますでしょ。ですから、これは、そういう言葉から来たわけですけど、普通はですね、electrical appliances というと、電気を適用させて作ったもの、電気器具、電化器具、電化製品などのことで、ホームアプライアンスというと、もう家庭、電化製品とか指すんで、普通アプライアンスというと器具ですけどね、大体トイックで出てくるときには、ホームアプライアンスで家庭の電気器具のことを指します。だからバキュームクリーナー、これは掃除機でしょ。だから電気洗濯機とか、そういったものをですね、指すことが多いんです。ね、だからモダンアプライアンスというと、近代的な、まあ、装置のこと。近代設備、例えばモダンアプライアンスの備わったホテルとかそういう時に使います。いきますね。はい、いきます。アプライアンス、普通複数形になることがいいです。その次はアポイントメント。これはまあアポイントという動詞を覚えてほしいですよね。アポイントはね、普通は任命するという意味なんです。で、ここでね、トイックでよく出てくるのはですね、アポを取るという意味のアポイント、約束、予約をすること。だから日本語でアポを取ると覚えてください。それでは make appointment with 何々です。ね。appointment。I have an appointment って言えばいいです。で、先約というときは previous って言います。I'm sorry, but I have a previous appointment。先約があるんですよ。すいませんけど。これはトイック絶対出ます。一緒に発音しましょう。はい。appointment。appointment。いいですね。任命というのもありますよ、さっき言ったように。だから私は、市長に任命されただったら I was appointed mayor of the city とかになります。それもありますけどね、アポを取るという意味のあれでしたら面会の約束です。43番、 appreciate となります。 appreciate、 これはよく出ますよね。 appreciate というのは正しく評価するという意味がもともとの意味なんですね。でもね、 appreciate の pre っていうところで price に似てるでしょ。だから価格がね、アップということは向かう、価格が向かうということは、まあ、値段などが上がるという意味もあるんですよ。ですから、地価などが上がるという時に使われる時もありますから、例えば、The land is appreciating というと、土地がありがたいとか訳しちゃいけません。土地の値段が上がっているという意味です。それね、1、2回出たことがあるような気がするんですけどね。The land is appreciating。appreciate というのはありがたく思うということで、普通よく使うのですね。I appreciate you a lot。 あなたにはすごく感謝しています。これよく使います。それでもしむにゃむにゃしてくれれば嬉しいんです、嬉しいんですけど、 I'll appreciate it if とか使います、ね、it に意味ないけど。で、 I appreciate it だけでも、 I appreciate it でもそれに感謝することがあります。でも thank you という言い方の時に別の言い方で使うと思うといいんじゃないでしょうか。 appreciation というのが名詞です。ただ音楽などを鑑賞するというのもあったりしますんでね、 appreciate はいろんな多義語ですから、いろいろな意味があるので気をつけた方がいいと思います。はい、次行きましょうね。あ、出ましたね、44番ね、 appreciation ですね。そうすると appreciation を使ったので感謝状とかありましたね。 a letter of appreciation となります。感謝状、 a thank you note とも言いますよね。A letter of appreciation。 もちろん A thank you note というのはちょっとした走り書きのような感謝のお手紙ですけど、この、A letter of appreciation といったら感謝状とかちょっとありがたい意味ですわね。45番、 appropriate。 appropriate と言わないようにしてください。適切な、 appropriate という意味ですね。 proper と似てますね。例えば適切な例、 appropriate example とあります。 This is an appropriate example。これは適切な例です。なります。これもね、なかなか覚えにくいですね。このままでいくですかね。appropriate example で覚えてください。46番はね、何度もテスト出ました。トイックでは。approximately。スペルを見たら分かるように、approximate の後に ly がついているわけです。だから、およそのという形容詞だったら approximate です。およその数なら approximate number。ところが普通単位に使うときは全部副詞にしないといけませんから、例えばだいたいね、7万円とかいうときにはアプロクスミットじゃダメです。アプロクスミットリー、ね、 その次は70,000 円とかしないといけません。だからapproximately になることに気をつけてください。17番、アクアリアムと発音します。アクアリアム、これはアクアを覚えてください。アクア、皆さんアクアというので何を知ってますか。アクアラングって知ってますか。水中の肺、ラングって肺ですよ。 LUNG、 すなわち酸素ボンベのことです。背負ったあの装置のことはアクアラング。ただアクアラングというのはこれ登録商標になっている固有名詞みたいですよ。だからアクエリアムのリアムというのは広い場所です。ステイディアムとか、それからコロシアムとか、それから、コンドミニアムとか、サナトリアムとかあるじゃないですか、ね、それからいろいろプラネタリウムとかリウムとかイウムとかっていうのは、ね、広い大きな場所のことです。水の大きな場所って何ですか。アクアのリアムは、そう、水族館です。アクエリアム、じゃあアクエリアスって何ですか。アクエリアス、水亀座でしたね。水亀、アクエリアス、アクア、水です。アクア、そうですね。その昔お化粧品でですね、お母さんが使ったのでアクアビューティーケークなんていうのがあったような気がしますよ。アクアを覚えましょう。アクエリアム、アクエリアス、そして、アクアランクとかね。48番いきましょう。アーケテクチャーと発音します。これアーチと読みません。アーチとも読めますよね。ですけどアーケテクチャーと言います。アーチとかアーキとかというのはね、主、チーフという意味です。主な、一番上のという意味です。だからアーキテクトというのから覚えた方がいいですね。アーキテクトというのは一番上の大工の棟梁、建築家の一番偉い人、だから建築家です。建築する人でも設計して作る人のことアーキテクトと言います。でアーキテクチャーといえば、そのアーキテクトが作るもの、建築です。これもよく出ますね。特にアーキテクトというのはしょっちゅう出ます。職業ですから、アーキテクト、アーキテクチャーです。これはアーチと発音しない、発音でしっかり覚えてくださいね。アーキテクト、アーキテクチャーですね。はい、アーキテクトね、いきますね。はい、次はアーティフィシャルとあります。これはアートから来ています。アートって芸術、結構ですね。芸術っていうのは人間が作るもんでしょ。だから技巧ですね。アートというのは技巧を人間が作るという意味から来てるってことを忘れないでください。だからアーティスティックといえばですね、芸術的なっていうのがあります。だけども他にですね、アーティとか言うと別のちょっと手を入れたなんとかですね、技巧に走るとか他の意味も出てきたりするんですよ。だからアートっていうのはいつも美術だけじゃありません。人が作っているという意味がある。だからアーティフィシャルといえば人工的なという形容詞です。ナチュラルの反対も覚えてください。アーティフィシャル、ナチュラルですね。はい、その次はアセンブリーです。アセンブルというのは集まるという意味なんですけども、アセンブリー、ミーティングということです。ミーティングのことはアセンブリーと言います。もう一つ出るのはですね、オートメーションのラインがあるじゃないですか。マツダ自動車とか、日産なんかのラインがずっと部品が並んでくる。これはアセンブリーラインと言います。だからアセンブリーラインのストラ、どうのこのと、ストライク、の問題が何度も出たことありますね。アセンブリーラインワーカーズ。組み立てラインの労働者たちのことです。アセンブリーライン。いいですね。はい。そうすると、アセンブリーということはミーティングですね。はい。アセンブルというと動詞でね、ギャザーという意味です。一緒になるという意味です。アセンブル。次、51番、アサインとなります。アサインは、サインに目をつけましょう。サインというのは何て意味でしょうね。署名をするということでしょ。サインをすることでしょ。だけども、もともとは印をつけるという意味なんですよ。ですからね、10人の人がいたらね、その10人の人一人にね、印をつけて、お前はこの仕事、お前はこの仕事、お前はこの仕事って割り当てることをアサインというんですよ。アは向かうという意味ですから。一人一人に印をつけることに向かうんです。だからアサイン、割り当てる。で、メントがつくと、割り当てられたもの、宿題、仕事です。アサインメント。これもよく出ます。アサインメント、アサインね。それからね、サインがね、
日本語で言うとサインって、サインしてくださいって言うじゃないですか。あれ違いますよ。私はもう大学の時に恥かいたことあるからよく覚えてます。芸能人にサインくださいっていうのはサインじゃないです。オートグラフと書いて発音はオートグラフと言います。辞書という意味で自分で書く。すなわち芸能人なんかの自分の名前を崩して、作品のように書くものはサインじゃないんです。オートグラフと言うんです。そして大事なこと、契約書に書くもの、自分が書いたという証明に書くものはシグニチャーと言うんです。サインに MATURE をつけてシグニチャーと発音変わるんです。じゃあサインって何か、これ動詞なんです。ただ書くという、証明をするという動詞なんです。だから使い方を間違わないようにしてください。すいません、サインくださいはダメです。サインに見えちゃダメです。そうじゃないです。 Give me、ね、Give me your autograph です。または autograph please です、ね。はい、私はその昔間違えましたので、皆さん間違わないように覚えてくださいね。はい、次は、あと4問ですか。 Associate A with B となります。アソシエイトの字を見るとね、アスの後にソサイエティに関係あるでしょ。ソサイエティ、社会に、社会へ向かうということですよね。アソシエイトっていうのは、だからアソシエーションっていうのはみんなが集まって協力するところで、教会のことアソシエーションっていうんでしょうね。アソシエイト A with B、 A を B と一緒に社交的に仲良くさせる、関連させるという意味が出てきて、連想するという意味が出てくる。Associate A with B、 B で A を、連想するという意味で、まあ、結びつけるで分かると思います。A を B と結びつけることです。Associate。だから、ソシャルというのはね、社交、社会ですけど、人と人とが交わることですよ。だから、社交の交交わる。だから、人と人とが交わるというイメージに、明日だから方向へ持っていくということです。だから、Associate というんです。だから、Association というのは何ですか ?PTA のこと何て言いますか、Parents and Teachers Association というでしょう。Parents と Teachers が互いにお互いに社交を仲良くなる会合のことでしょう。だから PTA で言うでしょ。その A が Association ですよ。もう一つ物知りになりたければね、これも覚えた方がいいですね。皆さんは、サッカーと言うでしょう。サッカーというのは本当はフットボールでしょ。でもね、Association Football という言葉があったわけです。いいですね。なぜかというと、イギリスのフットボールはね、まあ歴史は古いんですけど、王様が禁止したりいろいろあったりしてね、まあ野蛮なスポーツだったんですって。相手殺してでもいいから球を向こうに入れるとか、あのボールを相手陣地に蹴り込むには何をしてもいいとか、町と町は戦争のような形になったこともあったんです。要するにルールがないんで、そのルールを作ろうといって教会が生まれたんです。でその教会を中心にして、そのルールで行うようになったフットボールが一番盛んになったから、アソシエーションフットボールを省略して最初の AS を抜けてサクサクサクって言っただけのサッカーになったんです。おもろいでしょ。いやこれ本当ですよ、私は調べたんだから。でサッカーというのはアソシエーションフットボールのことを、面倒っちいからサクサクサクフットボール、サッカーサッカーとなったんです。面白いですね。はい、53番いきましょう。assume、 まあこれは think、 思うという意味に大体似てますけどね、推測して思う、憶測するというような意味です。他にもいろいろありますよ、怯えるとか引き受けるとかね、いろいろあるんですけどね、よく使うのは仮定するとかなんとかっていう時ですかって、大体 I think のところに使えばいいです。 I assume that とかいうふうに使えばいいです。だと思うんだけどねというふうになるわけです。名詞形はちょっと難しいです。アサンプションとなります。アサンプション、 P になるんですね。アサンプション、憶測、推測、仮説という意味で、仮定という意味で。じゃあ、54番いきましょうか。アトモスフィアと発音します。アトモスフィアとなります。これはね、難しいですね。アトモスとスフィアの合体音です。スフィアを覚えた方がいいです。スフィアというのは地球などの球体、丸いと球体のことをスフィアと言うんです。だから、セミスフィアといえば半球のことです、ね。はい、サザンセミスフィアというと南半球でしょ。半球のことを、セミスフィアと言うんです。ですからアトモスというのはギリシャ語で空気のことです。空気の球体というわけですけど、球体を取り巻いている空気のことを言うんです。わかりますね。だから大気です。 atmosphere、 はい、やってみてください。 atmosphere、 ph の発音は下口でちょっと変わります。 f と同じですから atmosphere。 それで雰囲気でしょ。まあ大気とか雰囲気のことも言うわけです。湿った空気とかいうときは a damp atmosphere とか言います。だから地球を取り巻くアトモス、アトモスと言うんですね。その次は atomic、 ボン、原子爆弾と覚えましょう。アトムから来てます。アトムからね。アトムって原子のことですから、というわけですよね。そこまでが、第1回分です。さあ今のね、一緒に最初見ながら、あとはねテープなりすぎての聞いて、寝転がってでもいい、聞いて頭の中にイマジネーションを広げるんです。そうすることがね、あなたは絶対に英語が好きになってきます。単語を覚えることは楽しくなってきます。私がこうやって今解説した中で、あなたがねいくつかでも記憶の中にね留まればね、成功じゃないかと思うんです。頑張ってください。